リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課より、もっと身近に共同参画をお届けします。この放送は京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは黒台渉です。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日はゴセック文化アカデミアの湯浅康代さん、クリニック森安歯科の森安節子さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は特定非営利活動法人ゴセック文化アカデミアから理事の湯浅康代さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずはじめにゴセック文化アカデミアはどんな団体か教えてください。
はい、平成29年度に京都府事業である女性活躍応援補助事業を通しまして、伝統工芸や飲食業、宿泊業など京都のライフスタイル産業に関わる女性たちが集まりまして、勉強会が開催されました。これは京都、それから日本の美しい生活文化を見直して、具体的に活性化につなげていくにはどうすればいいかを一緒に考えようということ、そのような場でございました。この勉強会を起点に任意団体として3年余り活動を続けまして、結果世界に誇る京都日本の生活文化の主軸である年中行事中でも、ゴセックとゴセック文化を新たな視点から次世代で、継承発展させていくという理念に賛同する仲間たちが集まりまして、令和2年春に NPO 法人を設立しまして、現在に至っております。
ゴセック文化アカデミアではどのような活動をされているのですか？
はい、私たちは大きく3つの柱のもと活動を展開しております。第一の柱は教育研究です。小学生から大学生まで若い世代を含めまして、幅広い年齢層に向けてゴセック文化について理解興味を持っていただくために公開講座を開きましたり、それから講師を派遣したりする活動をしております。第二の柱は情報発信。これはイベントや出版など各種媒体を通しまして、ゴセック文化の浸透に広がる広報活動をしております。そして第三の柱は企画開発。長い歴史を経て、さまざまな形で受け継がれていたゴセック文化に新たな視点を加えた商品、物、ことを生み出しております。
力を入れて取り組まれていることがいくつかあったそうですが、残念ながらコロナ禍の影響を受けてしまったと伺っています。少しお話しいただけますか？
そうですね、年度内の活動としまして、上司の節句、これはひな祭りって言った方が通じますよね。それに照準を当てまして、昨年秋に宇治市や宇治市民の皆さんとともに京のひな祭り in 宇治実行委員会を立ち上げました。その後3月3日直前の日曜日、2月27日に宇治市の新たな観光スポットとしてオープンしましたチャズナという施設を使ってひな祭りイベントを準備中でした。でこのイベントと同時開催でゴセック文化アカデミアが主催者としてゴセックに宇治茶をという授業も実施予定で進めていたんですが、 まあ、ご存知の通りオミクロン株による感染者が増えまして、感染拡大防止のために本当に残念なんですが授業中止を決断しました。
皆さんの活動もコロナ禍の影響を受けて大きく受けていられるんですね。
その通りです。まあ、法人設立と同時期にコロナ禍に入りまして、私たち初年度の活動はほとんど中止をせざるを得ませんでした。そのまま現在、2年目ですから、正直申しましてかなりしんどいです。コロナ禍であることを踏まえまして会員募集も一切行っておりません。それでも現時点で正会員29名、個人の参助会員25名、団体の参助会員6団体と、理念に賛同してくださっている方々が着実に増えていることは本当に心強いです。
今後はどのような展開を計画されているんでしょうか。
はい、設立前の段階から、事業創出型 NPO を目指しましていろいろと話し合ってきました。その一つの方策としまして、私たちの公式オンラインショップを立ち上げようと今勉強中です。今年の旧暦の七夕8月上旬になりますが、それを目標にオンラインストアを正式に稼働させようと今プロジェクトチームで頑張っています。加えて今回中止となったひな祭りイベント再挑戦、それから七夕イベントにも新たに挑戦したいと考えております。この他に小学校高学年以上の子どもさんから若い親御さんをターゲットに企画開発中のご節句江戸古本についても令和4年度中の発表を目指したいです。
最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、世の中はSDGs、はい、という言葉がすごく広まってきていると思います。私たちご節句文化アカデミアの理事長が、ずっとお話しされてるんですけれども、SDGs という言葉が現れるずっと昔から日本人は節句という形で、SDGs を実践してきたと。で、ご節句文化を次世代につなぐ活動はまさに、SDGs の活動じゃないかということを、この言葉を皆さんにまたお伝えしたいなと思っております。
本日はご節句文化アカデミアの岩瀬康代さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府では男性の育児休業取得を促進するための事業としてワークチェンジ塾を開催しています。3月1日火曜日には成果報告会として、これまでの学びの共有や男性の育休取得の促進に取り組まれている企業の実例紹介、意見交換などを行います。企業の経営者や人事担当だけでなく、これから育休取得予定の方や配偶者に育休取得をしてほしい女性など幅広い方にご参加いただけます。今回初めての参加も可能です。改正育児・介護休業法が成立し4月から順次施行されます。少しでも男性の育児休業の取得に興味がありましたら京都府ホームページにてワークチェンジ塾で検索ください。
本日はクリニック森安歯科の森安節子先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森安先生は京都市左京区で歯科医院を開業しておられるということですが、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、左京区の三条京阪で平成22年から開業しております。ドクター2人、歯科衛生士1人、受付歯科助手を1人、すべて女性で明るい雰囲気で診療しています。地域の皆さんに支えていただいて和やかに仕事をさせていただいております。スタッフがとにかく患者さんファーストの対応してくれますので、自分で言うのもなんですが丁寧な良い仕事をさせてもらっていると思っています。
歯科医院と合わせて若い女性を応援する取り組みをされているそうですが、どのような取り組みなんでしょうか。
歯科医師の仕事は視力や根気、 それに体力が必要ですから、そう私もいつまでも続けているわけにはいかないんですね。でリタイアをした後にどのように社会とつながっていこうかとずっと模索していた時に、内閣府認可一般財団法人メンタルケア協会を知り、受験して精神対話士メンタルケアスペシャリストの資格を取りました。で自分の過去を振り返ってみますと、孤独であるということは多くの場合人生の岐路においてあまり好ましい方向を選ばないものだと痛感しておりましたので、同じような境遇にいらっしゃる方の支援ができればと考えました。それはコロナが蔓延するずっと以前から考えていたのですが、予期せずしてこんな世の中になってしまいました。この仕事は老若男女問わずケアをさせていただけますが、私は特に若い女性、例えば社会人になってみたけれど適応しにくいお嬢さんや、コロナで仲間と会えない学生さん、お子さんを抱えて悶々としてしまうお母さん、もしくはこんなはずじゃなかった新婚さん、孤独感に悩まされている若い女性を応援したいと思っています。私にも孤独に苛まれて誰かに話や愚痴を聞いてほしいと切実に思った時期がありましたが、こういう感情は案外身近な人には言えないものです。そういった女性たちに寄り添って継続的にお話を聞き、その方が自ら歩み出していくお手伝いをさせていただきたく思っております。京都府は今、京都府子育て環境日本一というのを、西脇知事がポリシーゴールに掲げておられます。京都市は今学生さんの自殺や婚姻率の低下、出生率の低下が深刻な問題になっておりますので、今こそ若い女性に健全で明るい生活を送っていただきたいと思っています。
今力を入れて取り組まれていることがあるそうですね。
はい、基本私たちは東京のメンタルケア協会本部から紹介をされてクライアントさんに会いに行かせていただいておりますが、本部を経由してお互いの都合の調整をしていると相談をするまでにどうしても時間がかかります。そこで迅速に対応できるようにメンタルケア協会の京都支部を充実させる活動を行っております。
具体的な活動があれば教えていただけますか。
はい、メンタルケア協会では春と秋に一般の方を対象に文部科学省、厚生労働省、京都府、京都市からご講演をいただいてホット相談という無料相談会を設けております。お仕事のこと、学校のこと、夫婦、家庭のこと、将来のこと、悩みや不安、愚痴、何でも結構です。心のモヤモヤした気持ちを吐き出しに来られませんか。日程は令和4年3月5日土曜日、12日土曜日、27日日曜日、時間は午後1時から5時までとなっております。4時半まで受け付けております。会場は河原町5条下がる東側の人町交流館京都です。京阪ですと清水五条駅から徒歩8分、地下鉄ですと五条駅から徒歩10分ぐらいでしょうか。お問い合わせや予約については、京都ホット相談実行委員会、電話番号は 080-5509-6797 までお願いします。080-5509-6797 です。担当者の都合でつながらない場合は改めてこちらからご連絡をさせていただきます。またコロナウイルス感染予防のため事前に予約してからご参加ください。また参加されるときはマスクの着用もお願いいたします。発熱などの症状がある方はご遠慮ください。それ以外の方はどなたでもご予約をいただければどんな相談でも受け付けます。優秀なメンタルケアリストがみんなで揃ってお待ちしております。
森保先生はお口の中だけでなく心の中もケアしてくださるんですね。コロナ禍により悩みやストレスを抱えておられる方はホット相談に一度お電話してみてはいかがですか。本日はクリニック森保歯科森保節子先生にお越しいただきました。 ありがとうございました。
こちらこそ良い機会をいただきありがとうございました。
もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいなどの問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3433、 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は3月14日月曜日のこの時間にお届けします。
お楽しみに。